はい、お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りをありがとうございました。土曜日帰る予定が、日曜日の夜帰国という形ですね。パトモスチームは帰ってきたんですね。それで、途中で事件に巻き込まれちゃったんですね。7月15日の、コリントでの礼拝を終わってからギリシャから、トルコに渡ったんですね。でトルコでクーデターが起こったんですね。それは、大統領に対してですね、軍の一部が反乱を起こしたわけです。ですね。そして、結局200数十人の人が死んでるので、結構大きな出来事だったんですね。それで、軍同士の戦いがあって、空中では空中戦やってたって言ってましたね。それから、この大統領の住んでいるところが爆発されたりなんかしたってことも聞いています。そしてですね、我々は空港に止められちゃったんですね。閉鎖されちゃって止められちゃった。もう印象的だったのは、我々が着陸した後もう飛行機来なくなったんですね。ですから最後に近い時に着陸ということなんですね。そしてですね、そこでいろいろ情報は錯綜していたんですね。大統領が勝ってるとか軍が勝ってるとか情報がちゃんと来ないんですよね。でその中で、大統領が空港に来ちゃった。でこれはね、困ったことなんですね。なぜ困ったことなのかって、一方の頭でしょ、判断が大統領を狙ってるわけですよ。そんなことをされるとこちらもちょっと危うくなってくるわけですよね。そしたら民衆が飛行場を巻いちゃったんですよね、すごくね。そして民衆は大統領の味方であってよかったんですが、我々は知らないわけですよ ね。一体この人たち何だろうと思ってるわけですよね。しかもね、外に見えるんですね、戦車が動いてるのは。そしてその戦車をね、その民衆が追っかけていってるんですよね。こうやって投げたりなんかしてね。でどっちがどっちなんだみたいなところもあるし、非常に危ない状況だったんですね。そうしたところ、私たちはですね、飛行場の端に近いところにいたんですね。でところが松田夫妻と岩田君たちはね、Wi-Fi のためにね、中央部にいたんですね。で聞いたらね、そこから20メートルぐらいか30メートルぐらいのところで発砲したんですよね。飛行場の中で発砲したわけだから。そして、2週間前にね、テロがあってたくさんの人が死んだのをみんな覚えてるわけですよね。そして今軍がぶつかってるわけで、なんだか分かんないんだけど、ね、両方兵がいて、ね、打ち合いになったら困るなと思ってるところで発砲でしょ。そこでね、一斉にバーって逃げ出したんですよね。で我々はだいぶ外れの方に座ってたんですが、向こうからバーって人がね、悲鳴とそれから今までにないような形相でやってくるわけですよね。ゾンビに追っかけられた人々みたいな、もうそういう感じですよね。それですぐ逃げてくださいっていうことでね、我々も全部ね逃げてってちょっと端っこの方に行ったんですよね。でその時に、みんなね、もしかしたら向こうで乱射が起こってんじゃないかっていうふうに私は思いましたよね。その可能性があるとね。そしてそこでちょっと待ちながら様子を見て、そういうことはなかったっていうことが分かってきたんですが、今度は爆音が聞こえるわけですよね。バーンという音で、それ空港が空港中が揺れたり、するわけですよね。そしてですね、日本領事館の方と連絡を取った時に、向こうが連絡取ってきたんですけど、もう言うわけですよ。何が起こるかわからないと、ね、それから何か起こったらすぐ、ね、破片やなんか飛んできたら伏せてくださいとかなんか言うわけですよね。要するに爆破されたら自分たちに守ってくださいっていうようなことですよね。もうそれ具体的に言われたわけですね。それで我々はガラスのとこ行ったら危ないから、ね、壁のとこ行ったって危ないんですけど でもガラスよりは安全だろうということで両側壁のところに行ってそこに待機してたんですね。そうしましたらね、いろんな方々が来られて、日本人は日本人というと安心するみたいですね。ちょっと一緒に加わらせてくださいみたいな感じで、我々は21人いたんですが、最終的には35人になったんですね。ですね、その方々も、ある方は、ね、言ってるんですね。生きて帰れたらこれから人に良いことをしようとかね、まあ、そういう窮地の中に入り込んだんですね。では、無事にね、皆さんのお祈りのおかげもあってですね、この問題がそれ以上に発展せずに、ね、そして怪我なく事故なく死ぬこともなく戻ってこられたって素晴らしいことなんですが、神様に、ね、ちょっと予告されていることがあるわけですよね。皆さんも覚えている方多いと思うんですが、私たちの行くところで事件に巻き込まれる。でそれは世の終わりが近いことをあなた方に示すためであるということを主が言っているんですね。まあ、本の中にもそのことを書いていたんですが、まさに今回の例はその一つのことですよね。そしてね、やっぱり感じたのはね、世界は変わってるということですね。そして今通常の形ではなくなってるということですよね。でどうぞ皆さんね、世の終わり、まあ、世の終わりっていうことは具体的に何を言ってるのかっていうと、再臨とそれから観難時代の7年間は近いということですね。もう観難時代の7年間の中に起こるあることは始まっているということをね、覚えておいてください。そしてですね、凄まじいことは7年間に起こってくるわけですが、また同時にこの前半の 3.5 年には後の雨リバイバルの顕著な現れが起こってくるわけですね。そして今、私たちはですね、リバイバルが起こり始めているのはその後の雨リバイバルの前触れのリバイバルがね、ここで起こってきているということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてその時、用いられる賜物が予言です。予言を中心に9つのカリスマですね、これが用いられますが、中心的に用いられるのは予言です。それでどうぞ皆さんね、丁寧に予言の働きをなしておいてください。ですが、今あまり成長しないように見えたとしても、これは主の御心なので、神の時にその働きはね、さらに大きく動いていきます。また大きく発展してきますね。そしてですね、神様の栄光の表れのために大きく用いられてきます。今でも用いられていますが、今レベルではないでしょう、おそらくね。それが起こってくるわけですね。ところが予言に関しては、賛成する教会とそれから反対する教会があるわけですね。あるいはあんまり受け入れない教会があるわけですね。で、どういうわけか、賛成して使う教会は少ないということになります。これですね。じゃあどうしてそういうことになるのかと言いますと、聖書に書いたんですね。世の終わりには信仰があるだろうかってイエス様が言ってるんですね。だからそれは信仰はなくなるぞってこう言ってるわけです。だから信仰がなくなるわけですね。そして後でちょっと映してもらいますけどもですね、プロテスタントはね、1517年のルター以来その活動を明確にさせてきましたが、その時にプロテスタントの寄って立つポイントっていうのがあるんですね。それは聖書中心主義、聖書によって判断する、こういうことです。だから、物事を判断するときに、私たちは、はっきりと回答を持っているのです。で回答は何かって聖書なんです。で聖書に何て書いてあるかが回答になるわけですね。じゃあ例えば、予言に関しては聖書で何と書いてあるかって言いますとね、熱心に求めなさいんですよ、ないがしろにしてはいけません、とこういうことになります。第一テソネケ、第一コリントにも書いてありますね。そうするとね、明確なんですね。神様の御心は、熱心に求めなさい、ないがしろにしてはいけない。でこれは正しい立場です。じゃあどうして熱心に求めずにないがしろにするようになったのかというと、ずれてるのです。これ間違いなのです。じゃあどうしてかというとね、世界の教会の信仰はね、ずれてきてるからです。例えばトランプさんが今出てきてますね。 昨日あのテレビ見てよし、あれトランプさんいいこと言うじゃないかなって、トランプ支持じゃないんですよ、ね、で私ねちょっと思ったことがあったんですね。それは何かというとね、まあ、一番目はね、あの南の人たちが入れないようにするとかなんか言ってね、あの言ってました、ね、で2番目の政策ではねこう言ってたんですね。結婚は男女のものであり、それを法制化するって言ったんです。ということはね、同性愛認めないって言ったんです、ね、まあ、言うこといいじゃないかなというふうに思いましたね。そしてね、今世界の教会はどうなってるかって、皆さんね、同性愛を受け入れる傾向になってきてるんですね。ね、バトンルージュのね、あの上田さん言ってましたね、同性愛を認めない教会の方が迫害され始めてると。そうなりますとね、どういうことになってるんだっていうことになるんですね。だって聖書にはっきり書いてあるでしょ、ソドムとゴモラの罪ね。ロマ書にも同性愛がいかに罪なのかっていうことを書いてありますね。もうかなりはっきり分かってるわけですね。ところがね、受け入れてるっていうのはどういうことでしょう。これずれてきてるのです、ずれてきてるのです。そしてね、このずれがこの世の終わりの一つの象徴ですね。だから偽キリストはずれの象徴ですね。その現れが大きく現れてきてるということを覚えておいてください。そして私たちが求めるものはもう明確です。賜物を求めようと書いてあるのです、ね、そう聖書にあるのですね。それが一つ大きなポイントとなります。そして求めるときにですね、何が起こるかというと、私たちが祝福されます。賜物の働きを通してね、祝福されますね。例えば予言の働きを通して皆さん大きな祝福を受けたと思いますし、あるいは癒しの働きや何かを通して多くの祝福を受けたと思いますね。ですから賜物の働きがないのとあるのと違うのです、はっきりですね、具体的に。それからもう一つはですね、教会が祝福されます。例えば今日本の個人の働きが始まりましたですね。でどうして始まったのかって、これはですね、予言を通してですね、世界の個人の働きにおいてもそうですよね。でインターネットのなんかの畑をやっております。まあ、ボンボンやってますよね。うちああいうのはよくわかんないんです、具体的にね、よくわかんないんですよね。でもね、どうして進んでるかっていうと、あれ予言の働きなのです。で主の住家 の働きにおいてですね、多くの働きは賜物を通して表された働きが開かれているんですね。でこれは明らかに、教会に祝福が来るということをね、覚えておいてください。それとともにですね、予言の働きを私たちがすることによって、何が起こってくるのかといいますとですね、これは神の働きなので、実はですね、日本全体、また大きく言えば世界全体においてですね、皆さんね、主の働きが進むのです。ですから、私たちは私たちの周りの変化しか見えませんが、それを超えて大きく進んでいくということが起こってくるということですね。それともう一つは何かというとね、世界全体において主の御心が開かれてくることによってね、すべての教会が祝福を受けるようになります。いろいろな形 で言ってみればですね、賜物を受けれない教会も祝福を受けるようになっています。具体的にね、まあいろんな形 で頭くるなんて思わないでいただきたいね。また今ね、賜物は散々言っといて、途中で、ね、気がついて賜物を求めて、そしてね、こっちよりも大きな技が起こったりしますね。爆薬をね投げつけないでいただきたいと、よくもみたいなね。でそれは祝福ですね。もう神の働きが広がるって祝福が起こってきますよね。ですから、そういうことがあったとしても、まあ、ともかく感謝して喜んでください。相手が つまずいたら喜ばないように、相手がつまずいたら、つまずいて喜んだことをね、さばいてる予言書はたくさんあるので、あれはね、気をつけない、ないといけませんね。だから相手がつまずいたら、取りなしの祈りをしておいていただきたいと。また相手が成功したら頭来ないで、頭が来たとしてもね、すぐ祝福の祈りに切り替えていただきたい。つまりね、私たちが予言の働きを全うすることは、私たちに大きな祝福を及ぼし、教会に祝福を及ぼすだけではなくて、神の働き全体にかかっており、 そして全体の教会にもかかることになるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。